ハレルヤ、皆さんおはようございます。今日はメッセージの前に、今日初めて教会にいらっしゃいました方を紹介したいと思います。山田京子さんのお母様、山田幸子様、ちょっとお立ち願いますか。どこにいらっしゃるかな。ありがとうございます。はい、よくおいでくださいました。今日は初めておいでくださったので本当に歓迎したいと思います。私も教会に行くようになりましたのは、今から、58年前、正確にはね、58年前にずっと昔でありますけれども、初めて教会に出席するようになりました。もうキリスト教とは何の縁もゆかりもない、そういう生活をしておりました。キリスト教の門外観でありました。その私が教会に初めて出席するようになり、教会生活を始めることになりました。時々私は若い頃のことを思い出して、どうして私は、教会に行くようになったのかな。あんな田舎で育って誰もクリスチャン、今日も子供たちね前に並んで羨ましい、もう赤ちゃんの時から教会生活を送れるそういう子たち、あるいはお父さんたちお母さんたちも含めてね、羨ましい、本当に羨ましいと思うんですよね。本当に、英語を送りたいと思うんですね。しかに、私と来たらですね、本当に縁もゆかりもない、教会と縁もゆかりもない生活をしておりました。もう私が教会に行くようになり、クリスチャンになるということはもう可能性というのはほとんどないぐらいに思われた、そんな私でありました。なんで教会に行ったのかな、つらつら思います。もちろん何じら我を選びしにあらず、我何じらを選びたい、あなた方が私を選んだのではなくて私が選んだんだと、ヨハネの福音書の15章のところでイエス様がおっしゃっておられますので、私はもう神様に選んでいただいたということはもう決定的 100点満点の答えだと思うんですね。でもね、私の側からしたらなんでかな、なんで選んでくださったのかなと、教会の皆さんもね、多分こうして、先輩の皆さんも長い教会生活を送っておられる方も同じ思いだと思うんです。どうして自分は教会に来るようになったのかな。私はその頃サラリーマン生活を送ってまして、毎日阪急宝塚線の石橋というところから、梅田ですねまで毎日満員電車で揺られながらサラリーマン生活を送っておりました。最初はね、就職して最初は希望に燃えて、勤めていたんですけれども、毎日毎日4年間勤めましたので、もう1年経ち2年経つと、自分は一体何のために生きてんのかな、なんでこんなに毎日悪せく働くのかな、来る日も来る日もあの宝塚線のあの満員のですね押し合いへし合いは今もなんか昨日のことのように思います。でも私はですね、そういられながら心の中ではね、なんでやろう、どうしてこんな悪せく働くのかな、私の心の中はそれでいっぱいでしたね。そういうことで、人の捨てた一枚のビラに誘われて教会に出席するようになりました。これはもう皆さん何回も言っておりますから、耳がタコになるほどお気になったと思うんですね。それにもかかわらず言ってるんですけど、で最初の集会に出た時には3人の新しい人が出席しました。私も含めてね、小さな小さなクリスマスの集会で3人の信頼会社がありました。 最初に来た2人はやばい、こんなん自分の来るところやないと思って、間違えたと思って、2人の青年はね出て行きました。まあ僕残った私、ああ僕もどうしよう、うわ僕もついていこうと、もう主にね立ち上がりから椅子から立ち上がって、お尻を追いかけようとした。なんかその時ね、とどめるものがありましたね。まあそれが神様の計らいと申しましょうか、ある意味だったと思うんですけど、立ち上がりかけてふっと座って、まあいいや、せっかく来たんだから終わりまで話を聞いていこう、もう腹をくくって、とどまりました。これが私をクリスチャンに導くね、決定的なターニングポイントになったと思うんですね。あの時立ち上がろうとした自分自身ね、なんでやめたのかな、もう自分はそうしなかった、なんかそういう力が働いた、これは神様の働き、御使いの働きと言っても私は過言ではないといつも思ってるわけです。そして教会生活始まって、教会に行くようになりました。見るもの聞くものもう新しいことばかり、なんか部外者の門外漢の私にとっては全部新しい経験でありました。でもね、教会で今日皆さんたくさん賛美しましたけど、賛美歌歌いますよね、まあ、小さな2,30 人の小さな小さな石橋教会のまだ開拓期の教会でありましたけど、オルガンの伴奏で、私は村の小学校でブカブカのボロのオルガンに育ったんですから、あんまりその時石橋教会でオルガンを弾いてたのは神戸女学院大学の音楽科に行ってる素敵な女性の方が、オルガンを弾いてました。とても上手でした。おおすごいな、もう感動しましたね。そしてまあ何曲か歌うわけですね。で私はその頃クラシックにのめり込んでおりましたので、その音楽にはすごく関心があったんですけど、賛美歌の中にねベートーベンの曲とかモーツァルトの曲とかハイドンの曲とかウェーバーの曲とかね、なんかそんなんがあるんですよね。で私もその賛美歌のことは全く門外漢ですけど、そのベートーベンの曲とかそんなん、まあ、クリスマスから来るようになったもんでね、その曲、あこんな曲歌ってるの、教会でベートーベンの曲歌ってるの、モーツァルトの曲歌ってるの、ハイドの曲歌ってるの、ウェーバーの曲歌ってるの、フォスターの曲もたくさんありますよね。私はもうすっかりね、わすごいな、これはいいとこ来たぞ逃げて出なくてよかったなと思いましたね。ほんでもう大きな声で、ヘッダーなのにでかい声で賛美 しました。で、で教会はねその頃、まあ、宣教師によってハリー・フリン先生開拓された教会で、宣教師の先生は6年間働くと1年休暇もらえるんですよね。羨ましいような話、当時のね働き蜂の日本人にとっては6年働いて1年休暇、うわすごいなと思いましたけど、でそのちょうどそのハリー・フリン先生は6年間一生懸命に働いて、そして1年の休暇でアメリカに帰っておられた。その時私が先生のいない時に教会に導かれたんですよね。でその時 K 先生という先生が、先生のフリーン先生の、まあ、代わりに牧会をしておられました。この K 先生は経験豊富な先生でしたけど、その頃ね旧約聖書の創世記をテキストに話しておられました。私聖書あんまり知りませんね、キリスト教のことも知りません、門外漢ですよね。その私が、その K 先生が創世記の例えばね創世記4章カインとアベルの物語ね、説教されるんですよね。生まれて初めて説教を聞くわけです。説教ってどんなことを言ってるんやろ。そしたらカインとアベルで兄さんのカインが 弟のアベルを妬む、まあいろんな理由がある、もうそれ設計しだしたらもうあの時間が足りませんけど、とにかくまあ妬み、兄さんの弟に対する妬みが殺意となって殺人事件になるんですよね。え、こんな物語教会で話してるの、殺人事件じゃないか、私は素直にそう思いましたね。で、私はなんで人生とは何ぞやとかね、何のために働いてるかということをクエスチョンマークとして教会に行くようになりましたので、すごくねその先生のお話はわあ、あのが教えられるというか、関心がよし、この次はどんなこと話するやろ、バベルの塔の話も、例えばカインとアベルの話だったら、この間、ね、川崎でもたらしいカッターナイフ殺人事件が起こりましたよね。最初分からなかったが、だんだんだんだん警察が調べていると、どうも18歳の青年はその上村君というね、神村と言われてた上村君を寝たんで、ね、あまりこう彼のためにみんなが、押しかけ、自分のとこ押しかけてきて、どうしてんの、暴力振ったんだって言ってね、やって、その援護したこととかね、普段からなんかあったんでしょう。そういう、まあ言うならば妬みですよね。妬みが高じてあんな危険になってるんですよね。だから私は、今思えばね、あの K 先生はどんな話したか、ちょっとその辺のとこはつまみらかではないけれども忘れてしまいましたけど、あ、これはすごいな、これは築値打ちあるな、それから毎週休まず今日に至るまで、この おじいさんの年になるまで、私はもう誠実礼拝は断固死守しました。絶対もうこれ、まあ、幸い健康にも恵まれて、礼拝に出席できましたけど、外国に、行った時とかそういう時でも日曜日が来たら出ましたか、まあだからこの年になるまで日曜日を教会以外で過ごしたことはほんまに感謝です、ありがたいです。で、まあそうやってこう信仰生活がスタートして、バベルの塔のとこ来たらね、そしたらレンガでこう高いねタワーを作って、で神様がそれをご覧になって、もうこのまま放っておいたら大変なことになるとして、天から神様がそのレンガをとしてバベルの塔が壊れたというところをしっかり覚えてますね。その先生の話覚えてますね。これはこの話は人間が努力してその文化とか文明とか科学技術とかテクノロジーとかそういうものを総動員して高いバベルの塔を作ったけれども、神様がそれをガッチャンと壊されたんだと、そういうような話ですね。まあ、あの細かい表現はちょっと正確ではありませんけど、とにかくそういう意味の説教された、うお、まだ高度成長に入る前の時代です。まだ日本は貧乏だった時代、そういう時代に非常に預言者的な先取りをした説教をされて、私はもうますます聖書の虜になっていきました。本当に感謝をしております。まあですから私が教会に来るようになった時は、テキストはこの旧約聖書の漱石でした。三条の説教とかあの新約聖書のそういう分かりやすいところでもよかったけれども、たまたま宣教師の先生がアメリカに帰っている時のピンチヒッターで来られた先生でありましたので、まあでも私にとってはねよかった、私にとっては、まあ、それで今日はですね、吉脇の九章を皆さんと紐解いております。今日のところをですね、初めておいでになったことは何が書いてあるんやろうというふうにお思いになるかもしれませんし、 久しく旧約聖書を学びから離れている場合には、ヨシア記なんてこんな四面倒くさい、こんな物語が何のためにあるのかなとお考えになるかもしれません。でもね皆さん、私たちはこの聖書66巻は神の言葉であります。神の言葉、どこを取ってもどこのページを開いても神の言葉であります。で、私はですね、今旧約聖書を学んでおりますけれども、皆さんにも前にも申し上げましたが、旧約聖書は新約聖書の準備です、ね、当たり前のことですけど、皆さんには二番煎じになるかもしれません。そして新約聖書は旧約聖書を離れては理解できません。いくら新約聖書に素晴らしいことが書いてあっても、旧約聖書というもののベースがなかったら新約聖書は不完全です。やっぱり旧約があって新約も光を放つわけです。でもまたこういう考えもできます。旧約聖書は新約聖書を離れては価値がありません。いくら旧約と言って旧約聖書は大事だと言っても、新約聖書がなかったら全く価値がありません。新約聖書が優先します。そしてね、もう一つの言い方をすれば、旧約聖書における神様が我々人間を取り扱われた取り扱いというものは、新約聖書において神様が人間を取り扱われる下絵です。画家の下絵のようなもの、完成した上のもう完全に出来上がったんじゃなくて下絵です。だから、神様のイスラエル人に対する取り扱いというのは、新約聖書の神の我々に対する取り扱いの非難型、型です。型です。じゃあ型は意味ないか、値打ちないかの、型は型でも大事な型であります。下絵であります。そういうことで、神様が人間に与えられた神の言葉であります。このヨシュア記のこの時代は今からおおよそ3500年ぐらい、おおよそですけどね、正確にはちょっと言えませんけれども、おおよそ今から3400年から500年ぐらい、今からですよ、3500年、400年500年前のストーリーが今日読んだこのヨシュアによって導かれているイスラエル人の時代であります。確かに下絵であり、ひな型であります。ひな型ではありますけど、それは新約聖書と旧約聖書が相まって、素晴らしい神様の我々に対するお取り扱い、神のメッセージですね。ですから、聖書は誤りない神の言葉、創世記一章一節から黙示録の最後の節に至るまで、誤りのない神の言葉であります。今から3500年前、日本は何やってましたか。日本は3500年前、何ですか、弥生ですか、縄文ですか。そんな時代、中国はすごいね、歴史が古いですから、中国には栄えた文明がありました。我が日本の国はほんまにもうど田舎もど田舎もほんまにそんな時代です。でもそんな時代に神様はもうすでにこの聖書を通して我々を取り扱おうとしておられるわけです。 で、今日のこの修法のところでですね、エリコの大勝利に酔い痺れ、愛で大敗北を被った後で、イスラエル人が遭遇した出来事はギブオン人との問題でした。愛での失敗の原因が主に高ぶりであり、祈り、これ先週学んだとこ、先々週ね、おろそかにしたことでしたが、このギブオンにおいて祈り以上のことが必要でした。それは信仰生活において悪魔の策略に惑わされることなく、蛇のように悟く行動することですと、私は提言に書かせて、いただいたんですけど、愛の戦いはエリコの戦いのあの祈りを 祈らなかった、祈りをおろそかにした、大敗北を被った、しかも泥棒盗人までおった、アカンの盗みもあったと。で、私たち本当に祈りが大事であることをもう100も200も1000も万も強調したいと思います。しかしね、皆さん、じゃあ祈っておって何もしなくてもいいのか、祈るだけで何もいいのか、腕組みして祈るだけで、まあ、日本で絵馬を奉納するだけでいいのか。今日のこの箇所は差にあらず、我々は祈るだけで、それだけで何にもしなくてもいいというのはちょっと神様の前に言い過ぎになると思うのです。ですから今日のこの箇所は祈るだけなくて、イエス様がここでおっしゃって、蛇のように悟く鳩のように見はというこのマタイの福音書のところにはイエス様がおっしゃいました。お前たち羊を狼の中に使わすけれども、ね、羊を狼のところに使わすけれども、お前たちは、お前たち羊は蛇のように賢くないといけないよ。これイエス様の弟子たちに対する警告でありました。で、私はその新約聖書のイエス様がおっしゃった警告、まさにこの吉明の9章においてそのことが言えるんじゃないかなと、そのように思うんですね。これは祈り以上の段取りと言いましょうか、策略と言いましょうか、そういうことが今日強調されていると思うんですね。私たち信仰者として本当にいつも弱いもので、失敗の多いもので、本当にイエス様には申し訳ないと思うことが多々あるわけですけれども、我々は信仰生活に入った時に行き当たりばったり、成り行き任せ、なるようになるわ、ね、なるようになるわ、行き当たりばったり出たとこ勝負ね、そんな風に行動する場合があるんじゃないかな。まあいいか、まあなんとかなるさ、まあそれもまあ楽天的であまり深刻にならなくていいかもしれないけども、必ずしもこの信仰生活における我々の戦いというものは、行き当たりばったり出たとこ勝負の信仰生活は必ず破綻がきます。よく蛇のように悟くとイエスさんおっしゃいましたね。この資料分別と言いましょうか、その考えをしっかり考えて前進しないと、早晩ね、早晩ボロ出てくると思います。というのはね、我々を取り巻いている我々の周りの悪魔と悪の勢力、悪の思い、それがね、非常に狡猾、ずる賢いからであります。そこへ持ってきてですね、我々クリスチャンがもしもお人よしのですね、お人よしのいい人だけだったらば、まずいことになる場合が多いです。長い信仰生活を送ってきて、私はお人よし、 行き当たりばったり出たとこ勝負の信仰生活を送った人が墓穴を掘ってしまった、残念ながら信仰の世界から離れてしまったというケースをたくさん見てきました。本当です、もう嘘じゃないです。だからお人よしとか行き当たりばったり出たとこ勝負の信仰生活は注意しないといけないと思うんですね。じゃあですね、どういう点でこの義明においてどういうふうにそれが現れているかと申しますと、九章のね、さてヨルダン川の向こう側の山地低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリ人、ヒビ人、エビス人の王たちは皆それを聞き、愛集まり一つになってヨシュアおよびイスラエルと、なんとね、ギルガルから始まってエリコ、アイ、そして今日このここの違うギルガル、ですね、これギビオン、このギブオンですね、今日は、ギブオンにやってきたわけです。体制を立て直してギブオンまでやってきたんですけれども、じゃあ敵の方はね、迎え撃つカナン人とかそういう人々はどうかというと、連合軍を組んでね、そして待ち構えてるわけです、ね。そこへ愛の失敗の後のイスラエルの民がこのギブオンのところにやってきているわけです。相手はなかなかの敵ですね。敵も去るものです。準備してるわけです。で、相つまり一つになってヨシュアよりイスラエルと戦おうとした。しかしギブオンの住人たちはヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞いて、彼らはまた契約を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てたブドウ酒の皮袋とロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエル人に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちを迷惑を結ぶ。わかるでしょ。やっとここで彼らの作戦と言いましょうかね、計略と言いましょうか、それが、はっきりしてきましたね。彼らは変装してボロボロの格好をしてヨシアの前に現れて、ヨシア様、私たちは遠い国からやってきました。この通り、このボロボロに、私たちはもうヘトヘトです、今でも死にそうですと言わんばかりに、こう、つまり嘘ですよね、デマですよね、インチキですよね、嘘でごまかした談合をこねて、どうぞとヨシアの前に現れたんですよね。イスラエルの人々はその日々人たちに言った。多分あなたは私の中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。まあヨシアはこう言ってますよね。すると彼らはヨシアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシアは彼らに言った。あなた方は誰だ、どこから来たのか。彼らは言った。しもべでもあなたの神主の名を聞いて、非常にもうあくまでも嘘をつき通してお前たち嘘ついてるだろうとヨシアは言ってますけど、彼らはあくまでも嘘で押し通す。ここにですね、彼らの巧みなと言いましょうか、狡猾と申しましょうか、悪魔の手立てがここで 見ることができますね。悪魔の取る手段、悪が取る手段とは何でありましょうか。私たちが信仰生活に、入った時、入る時もですね、同じ経験を誰も、私も、ご多分に漏れず、そのような、まあ先ほど申し上げたようなスタートを切ったもんですから、バンバンジうまくですね、何もかもが順風満帆でいったわけではありません。時には刀これ矢尽きてですね、失敗をしたものであります。今から思いますと、私には一人親友がおりまして、本当にね、新入社員で会社に入ったとこから何回もの会うですね、A 君が、なんかね、馬があって、行こうやとかね、まあ、彼はちょっと人生経験が豊富な人間だったもんで、私は悪い方に誘惑するわけですよ。私はあんまりその 悪に染めてなかった、まあ、無地みたいなもので、都会生活を始めたんですけど、彼はねもう百戦錬磨のベテランみたいな、なんか彼と馬があったもんで、どこへ行くの、来いって私もまたアホやそれについていってですね、ほんでもうその罪を犯すようなね、そういうまあ、恥ずかしい、生活を始めました。まだ教会に来る前からもう彼とは仲良くて、そういうで、なんであのね、ある時教会に行くようになってからね、もうあんなにしたくて、財布もお互い一緒にするぐらいの仲良かったんだけど、そのクリスチャンになってからね、バッとね、私が手のひらを返したようにね、筋を通すようになったわけです。イエスの方がはっきりした。この間までは何でもおとなしいついてきたのに、なぜか知らんけど、ある時からね、私が、教会に行くようになってから、教会第一生活をね、実践し始めたわけです。別に教会の先生が、あるいは教会の方が、こうしろ、ああしろと、教えたわけではありません。教会になったら、こうならなあかんぜとか、こういうふうにすべきだよとか、いうようなことは、言われはしなかったけれども、私自身が聖書読んでね、こうだ、あ、こうすべきだ、あ、聖書にはこう書いてある、こう自分で読んで自分で判断して、行動するようになったもんですから、まあ彼は、少々何や、俺とお前のことや、仲良くしてない、友友人じゃ親友じゃないの、たまに俺の言うことも聞け、まあそんなわけで、随分と彼には、誘惑されたものであります。で、まあ情というものが、人情というものがあるしね、友人の仁義というものもあるから、私もそんなに無限に断るわけにもいきませんので、悪戦苦闘して、しましたけど、でもとにかく全うした、とにかく彼の誘惑を払い抜けて、彼のあれをもう払い抜けてね、そして歩むようになりました。でも今でもその A 君は年賀状の交換してますけど、その親友関係というのは壊れてはいません。いまだにこんな年、こんなじいさんの年になっても、今でもなんか懐かしい、あったかいホットな思いが、彼との関係のことを思うとね、僕なんか懐かしいです。でもこの今日のですね、吉明で、嘘ついてね、近づいてきたこのギブオンの人々、ギブオンでのですね、このカナン人やペリジ人やエフス人たちの連合軍に対してね、ヨシアたちは悪戦、ヨシアもまた悪戦苦闘してるんです。こう書いてあります。 九章の、14節ご覧ください。そこで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰う。わ、これ書いてありますよ。ヨシアたちは彼らの嘘の申し出に対して、まあ若干見破ったかもしれないけども、まあお人よしですから、完全に見抜くことができなくて、主の指示を、神様がこうせよと言われたその指示に従わなかったヨシアとイスラエル人はここでしくじったんですよね。じゃあ我々クリスチャンもね、信仰に入ってその連戦連勝です。しばしば私たちもつまずいたんじゃないでしょうか。私たちもまた妥協したりね、歯がゆいことをしたのではないかな。私はどうですか、プラはどうですか。いや、私もまた同罪です。もう皆さんの前に、恥ずかしい、そのことを正直に申し上げないといけないと思ってます。で、でもね、私は今日ですね、九章の15節をご覧ください。九章の15節、主の指示を仰がなかったと書いてあるけど、ヨシアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、会場の上に立つ族長たちは彼らに誓った。何を誓ったか、はい、何を誓ったかというと16、17ですね、そう、19節、そこで族長たちは全会所にいた、私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った、だから今私たちは彼らに触れることはできない、私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう、そうすれば私たちに彼らに誓った誓いのために身怒りが私たちにくだらないだろう。族長たちが全会所に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全会所のために焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちの彼も言った通りである。確かにヨシアとイスラエル人はしくじりました。騙されてしまいました。お人よしでした。我々がそうであるように、彼らもまたしくじったんですよね。じゃあしくじったらもうそれで、お前たちはダメだよ、お前たちはもう出て行きなさい、お前たちはもうイスラエル人の資格がないと言って排斥されたのではなくて、なんとこのギブオンの人々を使って、お互いに彼らを用いて、しまいにはこう書いてありますね、九章の終わりでは、27節最後には、こうしてヨシアはその日彼らを回収のために、また主の祭壇のために、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲む者とし、今日もそうである。神様は我々に対して憐れみ深い方です。本来ならばもう清潔できなかったんだから役立たず、お前は言うこと聞かなかったら役立たずとして排斥されたんじゃなくて、なんとこのギブオンにおいて彼らを仕事を与えて仕事をすることになったんですね。それは神様の許容された範囲に入っているわけです。私はクリスチャンは本当に誠実に約束を守るものだと思います。相手に死んだだからといってクリスチャンの時計を振り回してなんか偉そうにするんじゃなくて、やっぱりね、約束したことはね、守る。ヨシアはこう守って彼らを主が選べた場所で焚き木を割る者、水を汲む者と、クリスチャンは 約束したことは実行する、誠実に行う。結婚してる方がたとえ相手がイエス様を信じる人でなかったとしても、だからといって別れてしまうというような、そんなことはしません。我々は本当に神様の憐れみの中で相手に対して誠実を尽くして、相手がどうであろうとも最後まで約束を守る。これはもう最も卑近な身近な例ではないかなと思うんですね。確かに我々は狭い門から入れ、広い門は大きくて広いよ、狭い門から入りなさいとイエス様はおっしゃってます。そして私たちはそれをイエス様のお言葉に従って精一杯従っていきます。従っていきます。でも私たちは完全に我々は全うするということはないかもしれません。それ完璧、完全に誠実に従っていきたいですけれども、じゃあそういう場合に、じゃあもうダメかというんじゃなくて、この義明を見ると神が第三にこういう憐れみの道、許しの道、そういう道を備えておられる。私はそのことをですね、この義明から学びまして、旧約聖書のこの下絵、あるいは雛形、これが新約聖書においてこう書かれています。はい、ヘブル書の一章一節ご覧ください。ヘブル書の一章一節、ヘブル書一章一節、ヘブル人の手紙一章一節、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。どうでしょうか、旧約聖書と新約聖書がどのような位置で論じられているか。そして私たちはイエス・キリストを信ずる者として、新約の時代に生きる者として、この旧約聖書を学ぶことによって自分自身の弱さとか本当のぶっちゃけた話が、あ、自分にはこんなところもあるな、こんな弱さもあるな、こんな失敗もしてきな、もう赤裸々に正直にそれを学んで神様のお言葉に従い続けていきたいと、そのように考えております。私も信仰に入りまして58年の間、本当に山あり谷ありではありましたけれどもね、仮でも、あ、神様っていうのは救いの道が備えてあるな、しくじった時にはちゃんと逃れの道や、ね、もう一つの道が用意されてるな、そんなふうに思うんですね。どうぞ、ですから私たちは完璧を目指したい、完成を目指したいとは思いますけど、失敗した時にはこの義明においてもちゃんとセカンドベストが用意されてるんですよね。どうぞそのような目を持って頑張っていきたいと思います。一言お祈りします。 愛する天のお父様、感謝します。ありがとうございます。今日の義明の短い箇所ではありますけど、ギブオンでの出来事で彼らまんまと騙されてしまいました。でも私たちもこのイスラエルの人々を笑えません。私たちも同じ穴の無地なであることもよく知ってます。でも神様はそんなものをもう憐れんで、救いの道を備えてくださいました。感謝します。弱い私たちを助けて励ましてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。 アメン。